ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
改めまして、第15項内部監査とマネジメントレビューということで取りまとめをしていきます。もう全体の PDCA サイクルの中の一番最後のところというところになってきて、この継続的な改善サイクルが回り続ける限り、マネジメントシステムの有効性が下がることはないんだろう、これがまあ原則の理論に基づいて、ですから継続的にどんどん改善をしていって作業を発展させてくださいということになっています。さて、これによりまして質問していますね。内部監査、営業部の監査は直接営業部の現場業務に携わっていない営業所管の執行役員により執り行われています。これ大丈夫ですかという皆さんへの投げかけ。つまり営業部という販売をする部門があって、そこの監査をしなければいけない内部監査、それを営業部を所管をしている執行役員がやっている。さてどうなんだと、だって実際に現場業務に携わっていないですからと、だから自分の仕事を監査したことにはならないんじゃないかというね。それからマネジメントレビューに関してです。マネジメントレビューは年に1回1度行われています。日常活動におけるトップマネジメントからの指示などはマネジメントレビューじゃないので議事録は作ってませんというね。さあ、これどうなんだろうっていうねことです。じゃあまず解説にね入っていきましょう。今日第15項でお話をした内容がパフォーマンス評価の中でも内部監査のところとマネジメントレビューのところで、最終的に改善に向かっていくところというところを今日解説をねしました。さて、その監査っていうのをねちょっと振り返っておきたいと思いますが、監査についての定義です。 ISO9000 の 3.13.1 に書かれてますね。監査基準が満たされている程度を判定するため、ここです。顧客満足度はその程度を判断するということが重要なんですよというのは14項でお話をしたところですけれども、監査は実は丸か×かではなくって、監査基準が満たされている程度を判定するためにと書かれています。ここ見落としがちなところです。さあ、皆さんの内部監査、程度をちゃんと判定できているんでしょうかというのが、良い監査、良くない監査を判断するためにこの一つの程度という言葉が重要になってくるんですよということです。そのために客観的証拠を収集し、つまり客観的証拠を収集しないで程度を判断したらダメなんですということです。ですから監査員の仕事というのは客観的証拠を収集するのが仕事である。文書、記録、あるいはインタビュー、あるいは現場を見た状態といったもの、いわゆるこの現場主義とか現物主義って言われますけれども、すべての判断は現場と現物にあるんだ、現実にあるんだ、これらを確認をした上でそれらを客観的証拠として判断しなければいけない。一番怖いのは思い込み、多分そうだろうという判断とか、きっとこうに違いないとか、 A さんの話だけを聞いて思い込んだら全然違ったとかっていう、すごくここ難しくてですね、監査の腕の悪い人の特徴、客観的証拠を必要な分量収集せずに思い込みで判断する。これ実は監査だけじゃありません。マネジメント業務もそうですし、お仕事もそうですけども、マーケット調査もそうだけど、一つだけの情報で物事を判断しちゃう、客観的事実に基づく意思決定っていう原則がありますけども、こことよく似ていると。そしてそれを客観的に評価するための体系的で独立し文書化したプロセス、これが、監査の定義になります。ここ重要ですね。もう一回読んでおきますね。まあ、監査基準が何なのかというのはね、まあ、皆さんの会社の中にもありますし、もちろん企画要求事項も様々な要求事項がありますので、この監査基準が満たされている程度を判定するために客観的証拠を収集して、それを客観的に評価するための体系的で独立し文書化したプロセスであります。 そしてこの監査基準って何っていうと、客観的証拠と比較する基準として用いる一連の方針、手順、要求事項と言ってますから、経営者様の方針とか会社の方針、方向性、品質方針、環境方針、様々なものがありますけども、それらは客観的証拠になってきます。ですから、監査をした時に方向性と違うよね、この活動とか、方向性と違うよね、この計画とかっていうのをもちろん、不適合として指摘されることがあるんだ。逆にここが指摘できるようになったら一流のプロの監査員って言われるでしょうね。それから手順、いわゆる仕事のやり方ですね。あるいは要求事項、法的要求事項もある、顧客要求事項もある、規制要求事項もある、もちろんトップ要求事項というのもあるというね、ここです。ここと、じゃあ、合致しているのか、あるいはどの程度合致しているのか、どの程度乖離しているのか、というものを判定するということです。ここもよく考えてください。つまり、監査基準と実態を表している客観的証拠との間の差異、ギャップを見つけていくということになります。ギャップがないんだということを、実は確認しに行く。適切な方法で監査をすることで、そのギャップが見えてくる。そのギャップが見えてくるので、どの程度ギャップ乖離があるのか指摘、第三者認証審査では私ども不適合か適合かということですけども、改善の機会を作っていくというのは内部監査の大きな仕事になりますので、程度が低いのでこの程度まで上げた方がいいですよねっていうものが分かるようにするということになります。これが監査の定義です。さて、監査の独立性についてですけども、あまり事業規模が小さいのでですね、内部監査室がありますとかっていうのとは違う方が多分多いのかな。大手さんですと内部監査室があって、独立した監査が行われるということがもう前提になっている場合もあります。けれども、通常そうではないケースが多い。で、先ほどの営業部所管の執行役員さんが営業部に対しての監査を行うのはどうなんだろうと、実際には現場業務に携わってないからねということで、これ、先ほどの講座の中での解説にもありましたけども、9001の2015年版の 9.2.2.C ですね、もう一回確認しましょう。監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために監査員を選定し、監査を実施しなければいけないんだ。客観性と公平性が確保できなければいけない。つまり、客観性と公平性に何かしらのネガティブな影響を与えそうな人を監査員として選んではいけませんよということになります。そして、その下、ISO、今度は9000の2015年版の3.13.1の中期3というところには、独立性に関しては監査されている活動に関する責任を負っていないことで実証できる。例えば、私はこの会社の営業部を所管をしている役員なんです。でも、現場の仕事はほとんどしていません。だから、荒谷さん、内部監査やったらどうですか？これは通用しません。だって、内部監査で営業部門でいろんな問題を発見したときに、その発見したものを経営者に報告を仮にします。いやー、営業部ボロボロなんですよ。ひどいですよって言って、怒られるのは誰かって言ったら、私なわけですね。だから、これは、部門に責任を持っていますので、私が絶対に内部監査をすることができないんです。独立性の担保もできませんし、客観性の公平性も担保できない。なぜならば、ひどい目に遭うのは私だから。こういう理屈なんですね。なので、皆さんが監査員を選定するときに、遠慮なく問題点を指摘しても、その監査員が、お前の体たらくが問題なんだろうって叱られることがない方が、内部監査をやるって考えてもらうと一番いいかもしれないですね。だから、営業部の営業部門の中で、A さんのやってる仕事と B さんのやってる仕事が全く違うっていう状態で、A さんが B さんの仕事を見て、B さんが A さんの仕事を見るということはあり得るだろうと思います。ただし、この時に企業の組織によっては、A さんと B さん、お前たち同じ部門の仲間なんだろうと、普段からちゃんと見て指摘しろよって、もしも言われると、仮に仮定するならば、そこに遠慮が生じますので、企業さんの組織の文化とか社風によってちょっと変わってきますので、皆さんの中で選定基準は、指摘をしたこの部門ボロボロだと言っても、お前が悪いんだろうって言われない人が監査をすると。というのが、この独立性の話になっていくんだよと覚えてください。 そしてマネジメントレビューに関しては、これ企画に書いてありますけども、品質マネジメントシステムが引き続き適切で妥当で有効だということを、確認するためにこのマネジメントレビューが行われていくんですよというふうに ISO 9001番に書かれている。マネジメントレビューについては、品質マネジメントシステムのパフォーマンス有効性に関する情報をもちろんインプットとして集めていくんですけれども、9.3.1の一般というところ、トップマネジメントは組織の品質マネジメントシステムが、トップマネジメントはが主語ですから、一般的に中小企業さんですと、社長さんがトップマネジメントになっているので、社長が、ちゃんと自分の目と耳で確認をしてください。会社の品質マネジメントシステム。じゃあ、品質マネジメントシステムって何だったんですかっていうのを常に思い出していただきたいんですけども、0.1の一般のところに、品質マネジメントシステムの大きな目的は、パフォーマンス全体を改善し、持続可能な発展の取り組みを手に入れることである。つまり、社長は何をしなきゃいけないかっていうと、社長は皆さんからの報告を聞きながら、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で妥当で有効だということをもって、パフォーマンス全体が改善されていて、そして、ああ、このまま会社は安泰だな、持続可能だな、ということになっているかどうかを確認してね。これがマネジメントレビューの目的になります。戦略的な方向性と合致していて大丈夫だということを確認するためのもの。ただし、大丈夫じゃない場合もあるので、大丈夫じゃないんだったら、ここを改善しなさい、方針を変えようといったところで、アウトプットとして社長が指示を出していくというのがマネジメントレビューの姿です。だから、マネジメントレビューの中から指示が出ていません。アウトプットがありませんでしたは、マネジメントレビューではありません。もちろん、もしも 100%OK なんだったら、このまま継続するようにというアウトプットがあるかもしれませんね。でも、通常は100%の会社はありませんので、ここをもっとこうしてほしい、ここを改善するようにというアウトプットが議事録として残っていることをちゃんと内部監査の中では確認しなきゃいけませんし、第三者認証審査の我々の審査の中でもそれが最も重要な記録になっていくということは、もう今までの流れを見てお分かりの通りになります。それが A4 1枚の半分くらいにチャラッとなんか書かれていて、適当に作られたものっていうのはちょっとありえないよ。これでご理解いただけると思います。さあ、レビューのタイミングはどうなんだろうっていうと、今お話した通り、確かに我が社の品質マネジメントシステムって引き続いて適切で妥当で有効だよねと、戦略的な方向性と合致してるじゃないかというのが、1年に1回でいいんですかという質問です、皆さんに対して。会社さんによって違います。もちろん1年に1回で不適合かというとそうではありません。皆さん考えてください。私も少なくともこの会社の役員で経営層ではありますけれども、冗談じゃないと思いますね。1年に1回の報告ふざけんなと。毎月報告せえと。なので、マネジメントレビューのタイミングはあらかじめ定められた間隔でやることが要求されていますから、1年に1回で不適合なのかというとそうではないのかもしれませんけど、このマネジメントシステムの有効性、パフォーマンス向上って考えると、ありえないと私は思います。私見ですけどね。そうすると、じゃあ、報告された内容についての議事録は、これはマネジメントレビューは年1回ですから作っていないんですが、まかり通るのかっていうと、実態としてのマネジメントレビューってどれなんだろうっていう見方をしなくちゃいけません。それに対してのアウトプットについては記録されてなければいけません。今の SNS 含めていろんなIT 化が進んでおりますので、これをこう直すように、ああするようにっていうのはチャットで送られるという時代になりました。これも記録ですよね。そうすると、そのチャットに、いわゆるこうマネジメントレビューからのアウトプットで、これは急ぎこういうふうに改善するようにとか、ここについてはよく検討するようにっていう指示が出ますので、それを、マネジメントレビュー議事録って言って、なんか壮大なもので年に1回作るイメージでいると、ちょっと時代と違うんじゃないっていう気はしますね。これは皆さんぜひ考えてみてもらうといいかもしれません。ということで、いよいよこれで、終了と、15回終了ということになります。皆さん本当にね、お疲れ様でございました。よくここまで、もう今日も100人以上の方がご参加されてますけども、 皆さんにおめでとうございますと言わせていただければなという思います。
さて本日の内容はいかがでしたか。さらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、 ペリー・ジョンソン MSP で検索し講座への参加をご検討ください。